聖書をお読みします。今日は、新約聖書のローマの信徒の手紙一章16節から17節までをお読みいたします。新約聖書の273ページです。3の段です。ローマの信徒の手紙一章16節。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人に信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されています。それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。パウロについてしばらく一緒に考えましょうと私たちは、この主日の礼拝を今守っています。パウロは一つの世界観を見つけ出した。世界というものは本当はこういうものだったのだ。それがパウロの言ってみれば宣教の大きなテーマです。そのパウロの見た世界観、それは一体どういうものであったのか、私たちは今日そのことを少し考えてみたいと思います。そのために少しパウロを離れてある出来事からパウロが見つけ出したであろうと思う世界観、そこに近づいてみたいと思います。今日皆様と一緒に考えたい一つの出来事は、イエス・キリストが宣教を始めるときに荒野で誘惑を受けたという下りでございます。これはどういう出来事かと言いますと、イエス様が洗礼を受けてから公の生涯、宣教活動、それを始める前の間、言ってみれば宣教活動の直前でありますけれども、その直前に40日間あるので断食をいたします。40日間断食をする。体も弱ってくるでしょう。筋肉もしてくるでしょう。そして心も弱くなってくるのか、あるいは精神が研ぎ澄まされてくるのか、それは分かりませんけれども、日常とはだいぶ違う、そういう状態にイエス様は立ちました。その時に試みる者がイエス様の前に現れてきました。このくだりはその試みる者とイエス様とが対話をするという話です。ただこの対話は仲のいい対話ではなくて、まあ言ってみれば対立です。試みる者がある一つの世界を提示します。それに対してイエス様が別の世界を見つけ出していく、別の世界を示していく、それはこの荒野の誘惑というところで起こっている出来事です。さて試みる者、この者が最初にイエス様に言ったのは、お前はお腹が空いているんだぞ、お腹が空いていて、もしお前が神の子だという自分自身のことを確認したいのだったら、そこら辺にある石ころをパンに変えて食べればいいではないか、そう言います。お腹が空いているもの、自分にパンを得る力があるだろう、自分の力で生き延びられる力があるだろう、それを存分に使えばいいではないか、なぜこの現状に甘んじているんだ、どうして今自分の力でもってこの現状を打破しようとしないんだ、自分の力で汗を流して未来に向かって歩み出せばいいではないか。試みる者の誘いはそういうものです。 言ってみれば至極真っ当な、私たちもそりゃそうだと思いたくなるような、そういう誘いです。それに対してイエス様は何と答えたか。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだと言って、その言葉を退けました。さて次に試みるもの、イエス様が神の口から出る言葉、神によって生きる、そういうんだったら一緒に神殿の屋根の上に立とうじゃないか。そして立って、この神殿から、神殿の屋根から飛び降りてみる。聖書にこう書いてあるよね、天使たちがあなたの体を支える。神様が本当に味方がどうか、お前さんが信じている神様が本当に神様の味方が、神様があなたの味方がどうか、それを確かめようではないか。本当は神様が私たちの方を向いているのか、自分たちは今不幸だ、悲しい、その現実はもしかしたら神様がお前のことを忘れているのかもしれない、もしかしたら神などいないのかもしれない、そういうことはパッとっとはっきりさせて、これからの歩みを準備していった方がいいんじゃないか。さあ一緒にここから飛び降りよう。試みる者はイエス様に誘いをかけます。ですけれども、神、イエス様はあなたの神を試みてはならない、そう書いてある。私は神をテストするようなことはしない、そう答えられました。そして最後です。最後に今度はその試みるものが世界中を一瞬のイエス様で見せます。世界の映画、世界の素晴らしいもの、素敵なもの、全部を見せます。全部を見せてこう言います。私を拝みなさい、私を拝めばこの世界のすべてをお前に与えるよ。お前が神様を大事にしているのも、お前が幸せになりたいと思っているのも、元を正せば、本当のことを言えば、この世界を手に入れたいからだろう、この世界を自分のものにしたいからだろう、だったら私に、私を拝みなさい、そうすればこの世界はお前のものになるよ。これまでのそうしてきたものは何人もいるんだ、さあお前も私を拝む。それに対してイエス様は退けサタンと言いました。そしてただ神にだけ仕えと言いました。さてこの話は一体何を私たちに告げているのか。先ほど世界観がぶつかり合っているというふうに私は申しました。試みるもの、イエス様からサタンと言われてしまったこのもの、このものの発言、このものの言葉、それはおそらくイエス様にとってもとても魅力のある言葉、とても言われてみればもっともだと思ってしまうようなそういう言葉が散りばめられていました。この試みるものが持っている、誘っている言葉のさらにその根底には一体どういうものがあるのか。この世界は怖いだろ、この世界は不安だろ、この世界は闇だろ、だからお前の力で、自分の力でパンを獲得しなさい、闇で怖いから、神様が本当にいるかどうか、頼りになるのが本当にあるかどうか、一つ一つ吟味しなさい、この世界は本当は怖いところだから、この怖い世界がお前に味方するように取引をしようじゃないか。取引をすることによってお前さんはこの怖い世界の中で生きながらえる、その保証を得ることができる。さあ投下交換をしよう。投下交換をして自分の幸せ、自分が守られる環境、それを整えていこう。試みる者が言っているセリフは言ってみれば至極真っ当です。至極真っ当で、この世界は怖い、それは当たり前だ、普通だと思います。 ですけれどもイエス様はこの世界観に対して退けサタンと言いました。神に仕えると言いました。神に仕える、一体これはどういうことか。それは多分この試みるものと違う世界をイエス様は見ていたんでしょう。等価交換、取引をする、神様を大事にするから私は助けてもらえる、それは世界は怖いと思っているからその逃れの術として神様にすがるということです。それはイエス様に言わせれば違うと思います。じゃあイエス様は一体どういう世界を見ていたのか。この世界は神が作った世界だから心配することは何もない、安心していられる世界、今見ているもの、今見えるもの、それはどんなに心配でもどんなに怖くてもこの世界はもともとちゃんとしている、もともと平安の世界、そして愛に満ちている、それはこの世界だから、私はジタバタしない、石をパンに変えたり神様を試みてみたり、あるいはこの世界を何とか自分のものにしようと思って誰かと取引をしたり、そんなジタバタすることはしない、私は安心している。パウロは最初律法を守らなければ自分は幸せになれない、神様に褒めてもらえないと思っていました。言ってみれば世界を地球に収めるため、神様に褒めてもらえるためには律法をちゃんと守ること、一生懸命勉強して神様に褒めてもらうこと、そういう取引をして神様に褒めてもらう、幸せになるということをパウロは考えていました。ですけれどもそれは違うというふうにパウロは悟りました。イエス様のあれの誘惑と同じです。この世界は自分の努力で生きようとするんじゃないんだ。私は一体何が足りなかったのか。信じるということが足りないじゃないか。信じる。この世界は見えているものは暗いもの、醜いものばかりかもしれないけれども、この世界は神が作った世界、愛に満ちている世界、それを信じる。その心を取り戻せば、私はこの世界でちゃんと生きていける。この世界の本当の姿をきちんと見据えることができる。今日は母の日です。母の日の由来、それは九時礼拝で西川先生がお話しくださいましたから、母の日由来についてはどうぞそちらの九時礼拝の動画をご覧ください。ただ私たちはなぜこの母の日を教会でお祝いをするのか。お母さんとうまくいっていない人もいるでしょう。母親の姿を記憶に留めていない人もいるでしょう。お母さんが一体どこにいるのか、どんな姿なのか、それがわからないという人、母親なんて思い出したくもないと思う人、たくさんいるでしょう。でもそれでも私たちは母の日をお祝いします。母の日を喜びます。それはなぜか。私たちがこの世界に生まれてきたのは母があったからこそです。この世界、それはパウロも見つけました。イエス様も示しました。この世界は愛に満ちた素晴らしい世界です。この世界に私たちが今歩み出している、この世界で私たちが今命のあること、それは母がいればこそです。この世界は愛に満ちています。現実は不安があり、恐れがあり、心配があり、もうすでにその困窮を私たちは直接体験している方もいるでしょう。ですけれども、それを私たちはジタバタしてはならないでしょう。心を据えて、気持ちを落ち着かせ、信じる。この世界は神の作られた愛で満ちた世界、信じる。そのことを覚えながらこの1週間、また私たちは 新しく歩みを始めていければと願います。お祈りを捧げましょう。聖なる神様、心配を恐れのある毎日です。私たちはついつい頼りになるもの、すがれるもの、それと取引をしようとします。それを自分の中に収めようとします。我慢ができないからです。信じていないからです。この一時の困難苦難を過ぎれば、私たちはまたあなたの作られたその世界を見ることができます。いいえ、この困難苦難の中にあってこそ、私たちはあなたの作られた世界を目の当たりにすることがおそらくできるのでしょう。信じる心を取り戻し、私たちがあなたの作られた誠なる愛に満ちた恵みあふれるこの世界を見ること、喜ぶことができますように、私たちの思いをどうか今一度整えてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。